朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記新国日本第12回、朗読は私増田康友です。紙は手や顔を拭くために使われる。日本には布の手拭きはない。紙は樹皮で作られ、吸い取り紙は使用後洗うことができるほど耐久性を持っている。洗い場のすぐそばに小さな浴室があり、冷水の浴槽と湯を入れた浴槽が置かれている。そのどちらを見ても極端なほど整頓に気を使う様が認められる。我々には2階の一室があてがわれた。夕食後、我々全員が入れるくらい大きな蚊帳が二張り吊られた。蚊帳の中で頭を木の小さな枕に預け、床に敷かれたご座の上に疲れた手足を伸ばした。一晩中雨が降り、翌日もやはり土砂降りだった。にもかかわらず、朝食後午前10時30分、八王子の町へ向かって出発した。滝のような雨を少しでも避けようと、雨季、梅雨に田畑を耕す日本農民が使う藁のマント、ミノを求めた。しかしこのマントはあまり役に立たず、まもなくずぶ濡れになってしまった。ひどいぬかるみだったが、常に早足で進み、午後1時近くに八王子に到着した。田園は至るところ爽やかな風景が広がっていた。高い丘の頂からの眺めはより一層素晴らしいものだった。10マイルほど彼方に高い山々をいただいた広大な渓谷が望まれる。やがて八王子の茶屋、原町田のそれとよく似ていたに着いた。人口は2万くらい。我々は町の散策を始めた。家々は木造2階建てで、時折見かける耐火性の練り土の家は銀行か役所であった。大抵の家に絹の手織り機があり、絹織物の店を出している。道幅26メートル、およそ1マイル、2キロメートル近くも続く大通りに沿って、ところどころに車井戸がある。滑車には一本の綱がかけられ、両端に桶がくくりつけられている。一方の綱を手繰り寄せると、満杯になった桶が上がってくる間に、もう一方の桶に水が満たされるというわけである。しのつく雨のせいで、思うように町を見ることはできなかった。夕方5時ごろ八王子を出て、びしょ濡れになりながら、7時に原町田に着き、そこで一夜を過ごしてから翌朝横浜へ戻った。第6章、江戸。6月24日から29日。素晴らしい評判を山ほど聞いていたので、私は江戸へ行きたくてうずうずしていた。1858年に調印された通商条約によれば、すでに1862年には外国との交易がこの首都で始まっているはずだった。しかしヨーロッパ諸国は大君の懇願を受け入れて、江戸の開港を無期限に延ばすことに同意してきた。だから今でも外国列強の公使たちおよびその随行員のほかは江戸を訪問することができない。しかも残念なことに、諸公使たちは彼ら自身、またその随員たちの生命が危うくなるような襲撃に幾度もあったため、随分前から江戸を立ち退いてしまっている。だからアメリカ合衆国全権公使プリュイン氏を除いては江戸に残っている人はいない。プリュイン氏自身も臨時の代理公使としてポートマン氏を残して数ヶ月来江戸を離れている。江戸見物にはポートマン氏の招待状がなければならなかった。 それ以外に手立てはない。強国の代理公使から招待状を手に入れることは日本でも他の国と同様に一介の外国人には大変難しい。彼と面識がない場合にはなおさらである。それでも敬愛する友人たち、横浜のグラウアート商会の友人たちの親切な取りなしのおかげで、6月24日、江戸の代理公使ポートマン氏を訪問するようにという横浜のアメリカ合衆国総領事フィシャー氏からの招待状が領事館員のバンクスを通じて届けられた。私は翌日6月25日から出かけたい旨希望を述べた。それで総領事は翌朝8時から私の付き添いとして5人の役人、騎馬警護の士官を派遣するようにという命令とともに、江戸への旅行許可証を横浜の日本警察本庁横浜奉行所に送ってくれた。アメリカ合衆国領事館の仲介でその晩中に荷物を黒い油紙に包んで江戸へ送り出した。それから江戸旅行中1日あたり6ピアストル、すなわち36フランの料金でクラーク氏の馬を1頭借りた。クラーク氏はジャマイカ島出身の黒人である。最初船大工から水夫になり、それから宿屋の親父、次にパン屋になり、現在は旧車の持ち主で9頭の馬を貸し出している。今建てている家ができ次第またパン屋に戻るつもりだという。私が日本到着以来、雨がほとんど絶え間なく降り続いていたが、6月25日の日曜は空の光門を全開にしたかと思うほどひどかった。私は防水加工をしたマントと堅牢な紙でできた日差し付きの帽子、カスケットをかぶったが、これらは樹皮から作られたものながら丈夫さは比較に劣らない。土砂降りの中、私に付き添う羽目になった5人の役人とともに、私は朝8時45分に出発した。この護衛の役人はわずかばかりの心づけを受け取ることも許されない。彼らはどんな辛い運命からもその苦しみの半ばを取り除いてくれるある哲学、毅然とした定観を持って人生の巡り合わせにただ従っている。蔵はアブミと同様に木製で、幅6インチ、15センチ、長さ14インチ、35センチの器物型の大きな鍵でしかない。役人たちはシャツに似た白い衣服と黄色か空色の長い上着、ブカブカのズボン、袴をベルトで締め付け、手袋の形をした一足の布製の靴下、足袋に、藁のサンダル、わらじをしっかり結びつけていた。また平たい漆塗りの竹の帽子、陣笠をかぶり、その紐を顎の下で結んでいた。彼らのうち2人は高い身分の武士で、背中と両袖に身分を表す紋章のついた上っ張りのような短い乗馬服、陣羽織を着物の上に着ていた。しかも他の者たちが一本の刀と脇差ししか刺していないのに対し、彼らは太刀を2本刺していた。皆藁の雨がっぱか、私のものに似た紙がっぱに身をすっぽり覆い、それぞれ紙の扇子をケース、扇子入れに入れて帯に刺していた。我々は列を作って街道を全速力で進んだ。二人の上級武士が私の先に立ち、後の三人は後方の警備に当たった。首から足首まで、神々、鳥類、象、竜、あるいは風景などを鮮やかな色で巧みに入れ墨した全裸に近い別当、馬蹄が6人、馬と速さを競うように後をかけてきた。一人の背中と胸にある入れ墨には、火山富士山の噴火が描かれていた。万年雪をいただいた大噴火口から吹き上げる分厚い煙と、火山水にあるもう一つの噴火口から流れ出た溶岩が本流となって平原の村々に押し寄せる様が極めてリアルに描かれている。入れ墨に描かれた村人たちのあるものは、 子供を、またある者は老いた両親を背負って逃げ惑い、他の者たちは猛烈な熱に半ば窒息し、断末魔に身もだえしている。15分ほどで東海道の神奈川宿に着いた。この道路は南ヶ崎、長崎から江戸へ、そして函館まで600マイル、960キロ以上にわたって国中を縦断している。東海道は10メートルから11メートルの幅で念入りに管理されており、世界でも屈指の街道と言われている。神奈川宿から江戸に至る東海道は20マイル、およそ30キロ余りで、ほとんど常に海岸沿いに走っている。両側には切れ目なく商家が並び、道路に向かって戸が開かれている。玩具商、紙の傘を売る雨傘や履物や絵画商、桃、梅、杏など熟していない果物を商う店々である。日本人は酸っぱい味を好むので、果物は青いうちに摘み取られる。前述したように熟した果物や野菜類でさえも日本では風味がない。しかも茂みでたわわな実をつけた野いちごなど誰も摘もうとしない。そういうイチゴはとても食べられたものではないからだ。大街道沿いにはまたたくさんの茶屋や経理の詰所、番所がある。大街道は竹竿に荷物をつけたクーリー、人足や蹄鉄なしで藁のサンダルを履かされた重荷を運ぶ馬で混雑している。実際役人の馬以外、蹄鉄をつけた馬は見たことがない。しかも役人たちが馬に蹄鉄をつけ始めたのも2年前からに過ぎない。他の馬はすべて藁のサンダルを履いている。我々はその他街道を行き交う極めて多くの兵隊、足軽たちに出会ったが、彼らは弓と矢筒、または刀、銃で武装していた。銃剣は常に鞘に収められ腰に帯びている。我々はクーリー、カゴかき人足4人が担いだ乗り物や、2人のクーリーの担いだカンゴ、カゴをたくさん追い越した。街道の番所はどこも6人から8人の経理が正座していた。彼らは私に同行する役人を見つけるや、路上へ飛び出して平伏して迎えた。我々は2軒の茶屋に立ち寄った。最初の茶屋で小さな茶碗にお茶を16杯頼んだが、代金は一部、2.5 フランだった。この国で生産されるのは緑茶だけで、中国と同様ミルクも砂糖も入れないで飲む。牛乳、バター、そしてコーヒーも日本人には全く知られていない食物であることは指摘しなければならない。彼らの食べる動物性食品は海産物に限られている。2軒目に寄った茶屋では、食事をとり馬に会話を与えるため1時間以上とどまった。先に述べたように、日本の厩舎では、馬は他の国々とは逆方向につながれ、我々の習慣からすれば尻尾の来るべきところに頭が来る。マグサオケの代わりに、馬の頭が届く高さに天井から2本の綱で吊るされたバケツ、手桶からマグサを食べる。食べ終わると桶はまた天井に吊るし上げられる。これは大変便利だし気が利いている。というのは、蹴飛ばされて障害者になる危険を犯さずに馬の頭に近づくことができるからだ。実際日本の馬はいつも互いに喧嘩しようとしている。全くひねくれていて人に懐かない。街道で荷を運んでいる馬に出会ったら、馬を避けて回り道をしなければならないくらいだ。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第12回、朗読は私、松平佐和友でした。この続きは明日のこの時間に。